岸上敦子議員。粗大ごみ個別訪問収集、インターネット導入する考え。問い。粗大ごみの個別訪問収集は、電話のみの受付に加え、インターネットでの申し込みを望む声がありますが、電子申請を導入する考えについて伺います。答え。一つの有効な手段、早期導入に努める。町長、住民ニーズが多様化する中、電子申請を導入することは、一つの有効な手段であると考えていますので、申し込み者の利便性に配慮した入力漏れが生じにくい様式とするなど、できるだけ早期に導入ができるよう努めていきます。重層的支援体制整備事業。問い。令和2年6月に社会福祉法などの一括改正法が成立し、断らない相談支援体制など重層的支援体制整備事業が令和3年4月に施行されましたが、この事業を実施する考えについて伺います。答え、断らない相談支援、今後研究を進める。町長、市町村における重層的支援体制整備事業は、生活課題等に対応する包括的な支援体制を構築するために、介護、障害、子育て、生活困窮など、様々な課題が複雑に交錯する困難ケースであっても、断らない相談支援と継続的なフォローによる伴走型支援などを一体的に行うこととされています。本庁はこれまでも複数の課題を抱えるケースなどは、福祉の総合相談窓口において包括的な課題解消に向けて各種の支援制度に適切に結びつけられるよう取り組んでいます。今後はこの事業を導入するメリットや現在の支援体制などへの影響などについて慎重に見極める必要があるため、先進自治体の実績なども見ながら研究を進めていきたいと考えています。田丸勝議員、成年年齢引き下げ、消費者被害の対策。問い、民法の改正により、成年年齢が引き下げられ、消費者被害の拡大が心配されています。そこで、本庁の対策について伺います。答え、3月の広報誌に特集、SNS での啓発活動。町長、消費者被害の対策については、3月の町広報誌において、成年年齢引き下げをテーマとした特集記事で周知をしたほか、LINE や Twitter などの SNS を活用し、消費者トラブルの防止に向けた啓発活動に積極的に取り組んでいきます。ウクライナ避難者へ支援。問い、ロシア軍の攻撃により、ウクライナ国民が避難を余儀なくされたため、公営住宅などの受け入れをする自治体が増えています。そこで本庁でも支援を進めていく考えを伺います。答え、生活物資は備蓄中、滞在用住居も確保。町長、本庁では日本赤十字社を通じたウクライナ人道危機救援金の受付を開始しているほか、生活物資の支援依頼に備え、美化プラントでストックしているリサイクル家具の点検を行い、要請に応じ、供出できるよう県に報告しています。また、避難民の滞在場所については、町営住宅の2部屋を確保していますが、出入国在留管理庁によると、現時点では、国内の親族や知人の居住地への滞在を希望するケースが大半であることから、ウクライナ国籍住民が居住をしていない本庁への滞在を希望する方はいないようです。今後においても国や県との情報共有を密にしながら、支援を希望される方がいる場合には、温かく寄り添い、ニーズに応じた支援ができるよう努めていきます。小林恵子議員、眼科検診の実態、視力低下の認識。問い、学校における眼科検診の実態と視力低下に対する認識について伺います。 答え、10年前と結果比較。国同様に低下認識。教育庁、学校医等による健康診断の中で、視力検査と眼科検診を実施し、視力はもとより、結膜炎や斜視の疑いがないかなどを確認しています。検診結果から10年前と比較すると、視力 1.0 未満の割合が、小学校では 2.2%、中学校では 10.6% 増加しており、国と同様に低下傾向にあると認識しています。近隣市町村のまちづくり条例、問い、美馬瀬区のふれあいファミリアミーティングにおいて、農地転用による産業廃棄物処理業者等の進出を抑制する独自の条例を求める意見がありました。令和2年12月議会で、町は解決策の一つとして、町づくり協定の締結により、一定の抑止効果が得られるものと考えていると答弁しています。そこで、生活環境問題に対する町の認識と、近隣市における住民の自主的な町づくりに関する条例の制定状況、及び内容について伺います。答え、状況を適切に把握へ、県央4市で条例制定。町長、県と連携しながら、違法性の有無を確認するとともに、状況を適切に把握し、住環境の改善に向けた指導に努めています。都市施設課長、県央地区では、厚木市などの4市で条例が制定されており、内容は団体の登録、区域の指定、協定の締結などの手続き及び基準を定め、良好な住環境の整備や保全、住みよい町づくりを推進することを目的とした内容になっています。
井上博明議員、いじめの早期認知、解決への取り組み。問い、小中学校におけるいじめの早期認知、早期解消に向けた現状と解決に向けた取り組みについて伺います。答え、教職員で情報共有、迅速な対応に努力。教育庁、いじめの件数は毎年一定数認知しています。学校が認知した場合、児童、生徒指導担当教員等を中心に、教職員がチームで情報共有し、組織的に対応することで問題解決に向け適切かつ迅速な対応に努めています。今後も児童生徒が安心して学校に通えるよう環境づくりに取り組んでいきます。津久井農場計画への対応。問い、津久井農場計画に対して相模原市二郎根自治会及び本町の川北地区の住民は土砂災害の恐れがあるとして反対を表明しています。令和3年9月議会で小野沢町長は津久井農場について相模原市長と連携し対応するとされています。そこでその後の対応について伺います。答え、相模原市と連携、住民の命を守る。町長、本計画は現在も相模原市の地元の皆さんと本町の川北住民との意思疎通や合意形成が全く図られていないことから2年以上手続きが止まっています。今後も本計画に対し住民の命と財産を守ることを第一に考え、相模原市と連携を密にしながら住民の命を守り、住民の皆さんが安全、安心に生活できるよう引き続き全力を尽くします。その他の質問項目、災害時における救助体制の強化について。熊坂隆則議員、正確な事務作業、効率化も必要。問い、迅速かつ正確に事務を行っていくためには、さらなる事務の効率化を図る必要があると考えます。そこで、これまでの取り組みについて伺います。答え、 公文書管理システム、行政事務の電子化。町長、これまで行財政事務の効率化を図るため、文書の作成から保管、活用、廃棄までを一元管理する公文書管理システムのほか、予算執行、決算管理などの機能を有する財務会計システムを運用するなど、行政事務の電子化に取り組んできました。電子決済システムの導入。問い、これまでの電子化の取り組みから今後、決済時間の短縮、削減が見込める電子決済システムを導入する考えについて伺います。答え、合理化、効率化に期待、情報収集に努め研究。町長、電子決済はペーパーレス化による紙の削減や職員が決済を受けるために書類を持ち回る必要がなくなるなど、行政運営の合理化、効率化が期待できます。しかしながら、膨大な添付資料や大型図面が含まれる案件については、紙で添付した方が視認性が良く、加えて電子決済中の文書との関連付けをする処理が煩雑になり、新たな事務作業が発生する課題もあります。よって今後においては、引き続きデジタル技術の進展について注視していくとともに、国や先行自治体の取り組み状況などの情報収集に努めながら、研究を進めていきたいと考えています。馬場司議員、未曾有の事態の中、まちづくりへの思い。問い、コロナ禍という未曾有の事態の中、重要な諸課題の解決に向けたまちづくりを目指していくという大きな決意をされましたが、これまでの取り組みを踏まえた今後のまちづくりに対する思いについて伺います。答え、全職員の力を結集、さまざまな施策を打ち出す。町長、新型コロナウイルスの出現により、これまで経験したことのない難題が日々生まれる中で、全職員の力を結集し、創意工夫を凝らしながら、さまざまな事業に積極的に取り組んできました。特に念願の温かい中学校給食については、多くの法的な課題、難題を職員と共に解決しながら実現できたもので、改めて感慨深く感じている事業の一つです。今後においては、ワクチン接種をはじめとした感染症対策はもちろんのこと、誰もが健康で安心して暮らせるよう、さまざまな施策を打ち出し、誰一人取り残さない街づくりを進めるとともに、時代の潮流を捉えた中で、時代を見据えた持続可能な街づくりを目指していきます。社会情勢の変化に伴う離職増。問い、社会情勢の変化等により、職員の離職が増えており、人事関係については、県内の各市町村の首長も大変苦慮していると思いますが、本庁の状況を伺います。答え、キャリアアップ転職、職員全員が仲間。町長、本庁では特に若い職員が自らの成長を望んだキャリアアップを考えての転職といった理由等から離職をしている状況です。私としては不本意な離職だけは避けたいと思っていますので、職員全員が仲間として良い雰囲気の中で一緒に頑張っていけるように、管理職には魅力ある上司になってもらい、全員で楽しく明るい職場を作っていきたいと考えています。令和3年度政務活動費収支報告。税務活動費は条例に基づき、申請のあった会派及び会派に属さない議員に対して、調査研究に必要な経費の一部として、議員1人当たり月額1万円、年額12万円が交付されます。交付額を超えた分の支出は議員が自己負担し、 残額が生じた場合には町へ返金します。それぞれの活動報告書については、議会事務局で閲覧できます。表があります。会派名等、所属議員数、調査研究費、行政視察等に要する経費、研修費、研修会等参加に要する経費、広報校長費、広報校長活動に要する経費、資料作成費、活動に必要な資料を作成するために要する経費、資料購入費、図書資料の購入に要する経費、事務費、活動にかかる事務の遂行に要する経費、支出合計、収入額、所属職員1人当たり年額12万円、収支差額、不足額、不足分は議員の自己負担の順に読みます。公明党、所属議員数3人、調査研究費9000円、研修費35,540円、広報校長費0、資料作成費0、資料購入費33,000円、事務費5,740円、支出合計83,280円、収入額36万円、収支差額276,720円。日本共産党愛川町議員団3人、調査研究費9,000円、研修費10,000円、広報校長費42,421円、資料作成費0、資料購入費0、事務費15,970円、支出合計45,391円、収入額36万円、収支差額95,391円不足。愛川の声、令和3年9月に所属議員数変更、5名から3名。調査研究費15,000円、研修費158,130円、広報校長費26,630円、資料作成費0、資料購入費76,740円、事務費12,750円、支出合計521,603円、収入額48万円、収支差額41,603円不足。令和愛川3人、調査研究費9,000円、研修費0、広報校長費221,100円、資料作成費0、資料購入費0、事務費360円、支出合計23,460円、収入額36万円、収支差額129,540円。アスカ未来、令和3年11月に会派結成。3人、調査研究費0、研修費0、広報校長費133,650円、資料作成費0、資料購入費16,907円、事務費960円、支出合計151,517円、収入額150,000円、収支差額1,517円不足。佐藤茂議員、一人、調査研究費0、研修費0、広報校長費82,720円、資料作成費0、資料購入費7,370円、事務費0、支出合計90,000円、収入額120,000円、収支差額29,910円。山中正樹議員、令和3年10月、山中議員無所属、一人、調査研究費0、研修費0、広報校長費60,000円、資料作成費0、資料購入費0、事務費0、支出合計60,000円、収入額10,000円、収支差額50,000円不足。表終わり。
第24回議会クイズ。問1。
町は高規格救急車を購入しますが、取得価格はいくらでしょうか。1.2172万5000円。2.217万5000円。3.215000円。問いに、各議員が議案に対して賛成または反対の意思表示することを議会用語で何と言うでしょうか。1. 請願 2. 陳情 3. 評決問い3 3年ぶりに開催された町民との意見交換会に参加された方は合計で何名でしょうか。 1.10名 2.20名 3.30名。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また必ず議会だよりの感想等をご記入の上、次の宛先のいずれかの方法で応募してください。紙面の見やすさなどについてもご意見をお聞かせください。締め切り7月29日金曜日、郵送の場合は当日消印有効。正解と当選者は次号で発表します。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、議会事務局。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、議会、GIKAI、アットマーク、タウン、TOWN、ドット、愛川、AIKAWA、ドット、神奈川、KANAGAWA、ドット、JP。オンラインの場合、二次元コードを活用して応募ができます。二次元コードがあります。クイズの答えは、この議会だよりのどこかにあります。正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。たくさんのご応募をお待ちしています。第23回議会クイズの答えと当選者。前号の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解、問1、2、およそ251億円、問2、3、ロシア軍、問3、1、5月17日、当選者、増沢智美様、郷司歩様、田代和子様。令和4年度、町村議会議長副議長研修会。日時、令和4年5月30日月曜日。場所、東京国際フォーラム。出席議員、渡辺元井議長、木下真紀子副議長。内容、町村議会のあるべき姿。講師、東京大学名誉教授大森渉氏。他、参考議。議会用語解説。普段馴染みのない議会用語を一部紹介します。議会用語解説の順に読みます。請願。住民の皆さんが国会や地方公共団体に対し、要望や希望を文書により述べることです。町会議員の記名、押印、1名以上が必要です。請願は憲法で認められた国民の権利の一つです。陳情。国会や地方公共団体に対し、要望や希望を述べることで、実質的には請願と同じですが、町会議員は必要ありません。討論。評決の前に議題となっている案件に対して、賛成か反対かの自己の意見を表明することです。単に賛否の意見を明らかにするだけでなく、意見の異なる相手を自己の意見に同調させることにその意義があります。評決、 各議員が議案に対して賛成または反対の意思表示をすることを言います。第9回町民との意見交換会を開催。日時5月20日金曜日、午後7時から8時30分まで。場所、相川町役場2階議場。3年ぶりとなる町民との意見交換会を開催しました。当日の様子を一部紹介します。議場とオンラインで、今年は同時開催。毎年開催していました町民との意見交換会は、新型コロナウイルスの影響で2年連続中止となっていましたが、今年は感染対策を徹底し、初の試みとなる議場とオンラインによる同時開催としました。3年ぶりの開催で合計20名の方が参加。3年ぶりの開催となりましたが、事前予約された15名の方が議場に来場し、オンラインでは5名の方にご参加いただきました。来場された方は議員席に座り、初めての議場の雰囲気に緊張されている様子もありましたが、意見交換会では活発な意見が飛び交いました。住民目線による様々な提言、意見・要望等を要し、当日の回答の順に読みます。中津川河川敷でキャンプをしているマナーの悪い人に対し、町として何か対策を取るべきだと思います。有料化へ向けた取り組みをお願いします。現在は田代運動公園近くに環境美化協力金の募金箱を設置するなど、啓蒙活動に力を入れています。蓮毛山、田代、半原など、河川敷の利用場所によって差が出ないように、町と一体的に考えていきたいと思います。ゴミ集積所の設置や維持管理などは、行政が一元的に管理をするとともに、不法投棄をやめさせるために、町の条例で整備をする必要があると思います。ゴミの集積場については、町へ報告させていただきます。条例については、相川町みんなで守る環境美化の町条例において、指導、勧告、命令に従わないときは、過料を定めていますので、不法投棄の対応については、条例等が適正に施行されるよう伝えます。ホームページでの掲載内容について、必要な情報が探しづらいと感じます。キーワードなどから、もっと簡単に検索ができるように工夫してください。令和4年度末にホームページのリニューアルを予定していますので、提案のありました内容を町に伝えます。
その他の主な意見・要望等、要旨。観光・産業連携拠点づくり事業について、定期的に町広報誌への特集記事を掲載するなど、もっと積極的な周知をお願いします。マイシティレポートを町で導入すると良いと思います。町職員の中途退職者が非常に多いという話をよく耳にします。実際に中途退職者が多いという実態把握と、それに対する対策をお願いします。若者の支援について、ヤングケアラーへの実態調査をするとともに、具体的な支援策について検討をお願いします。意見交換会を開催するにあたり、若い世代の人たちにも参加しやすいテーマを設定し、複数回開催してはどうでしょうか。議会だよりの掲載記事について、一般質問の内容が難しいと感じるので、誰が読んでも理解しやすい表現にするべきだと思います。貴重なご意見ご提案をいただきありがとうございました。紙面の都合で全てのご意見を紹介できませんでしたが、 この他にもたくさんのご意見ご要望をいただきました。当日出席された方からのご意見等は内容等を精査し、必要に応じて町へ要望します。なお、意見交換会の詳細は町ホームページに掲載しております。町ホームページの QR コードがあります。次回定例会のお知らせ。次回9月定例会は次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。また、本定例会の運営を協議する議会運営委員会は8月22日に開催する予定です。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。町ホームページでもご覧になれます。令和4年第3回9月定例会日程、予定、月日、曜日、会議名の順に読みます。8月31日水曜日、本会議、提出議案の説明。9月1日木曜日、本会議、一般質問。2日金曜日、本会議、一般質問。6日火曜日、本会議、個人総括質疑、討論、採決。8日木曜日、本会議、会派代表総括質疑。13日火曜日、総務建設常任委員会。14日水曜日、教育民生常任委員会。15日木曜日、総務建設常任委員会。16日金曜日、教育民生常任委員会。22日木曜日、本会議、委員長報告、質疑、討論、採決。議会だよりは、相川町録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。電話 046-285-2111 内線 3792 相川ほっこり写真館。梅雨の蒸し暑さが終わりを迎え、青空と白い入道雲のコントラストが美しい季節がやってきました。新型コロナウイルスの新規感染者数は減少傾向となり、少しずつ普段の日常に戻りつつありますが、夏休みの予定はもうお決まりですか？この号でも各委員が町内を巡り、相川町の新しい魅力やほっこりを写真に収めてきましたのでご覧ください。4枚の写真があります。連休中も平山橋ライトアップ、田代。内陸工業団地から見下ろす中津の街並み。畑で除草隊のヤギが活躍、見ませ。僕5月に内陸工業団地で保護されたんだよ。白い子猫で、左目の上と背中にちょこっと黒い模様があります。写真終わり。編集後期。この号では3年ぶりに開催した町民との意見交換会の様子を掲載しています。議場とオンライン。合わせて20名の方が参加され、数多くの貴重なご意見ご要望などをお聞きすることができました。また議会クイズの応募者が35名と過去最高となり、一人でも多くの方が議会だよりをご覧になっていることを嬉しく思います。今後も町民の皆様に少しでも議会活動の様子をお伝えできるように努力していきます。そしてまだまだ酷暑が続きますので、体調を崩されないようご自愛ください。広報校長常任委員会、 委員長岸上敦子、副委員長加谷隆之、委員玉利勝、阿部隆之、熊坂隆則、小林恵子、井出一美、山中正樹、小島宗一郎、井上博明。以上で音声版議会だより相川第174号を終わります。制作は相川町録音ボランティアグループ楓の会でした。